西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、1月は世界に広げるエベスさんの笑顔と西宮の酒と題して、ナビゲーターに西宮芦屋研究所の小西浩二さんを迎えしてお届けしています。小西さん、今週もよろしくお願いいたします。第1回目がエベスさんの笑顔が生んだ文学、その1古典、そして2回目がその2近現代ということで、まあ、エベスさんといろんな文学とのつながりをお話しいただいたんですが、はい、そうですね。はい、3回目の今日は世界に誇る文学を醸し出した西宮の酒、はい、ということで、はいはい、まああのね、日本酒で乾杯条例も、ね、施行されていますし、はいはい、もうやっぱりね、西宮と酒というのはね、
はい、まあ、そうですね、乾杯条例、はい、まあ、これをですね、西宮神社で2000人ですか、はい、人が集まって、ま
あ、もう市内のいろんなところで同時乾杯、
はいはい、やりましたよね、はい、まあ、そういうことで、まあ清酒、これはもう西宮灘の木一本のですね、はい、いわゆる灘五号の中に2つあるわけですよね、今津号と西宮号、まあ、それもまた、江戸時代から続く、大きな酒蔵があるのが西宮、はい、酒蔵通りもありますしね、まあ、この、まあ、西宮だけじゃなくて、まあ、もちろん あと、まあ、神戸の東灘区まで続くんですが、はい、お酒とですね、まあ、文学といいますか、非常にこれはまあ切っても消えない、まあ、関係にあると、まあ、はい、ちょっとカッコつけて言うようですけど、まあ、そのギリシャまで遡りますとね、その
ギリシャですか、
はい、まあ、演劇発祥の地の古代ギリシャではですね、いわゆるディオニソス、まあ、これはまたローマ行ってバッカスとも言われてますけど、これはもうお酒の神様、まあ、非常にその演劇とかそういうものと、まあ、芸能と非常に深い関係がある神様なんですけども、うん、やはりその、阪神間に住んだですね、作家だとか文化人、まあ、この人たちもやはりその非常にお酒とですね、はい、に、まあ、関係のある作品を残したり、うん、あるいはその酒造家のですね、旦那衆との、まあ、いわゆる交流というようなものがあったりするわけですね、はい、まあ、そんなことでこの阪神間というのはね、その、まあ、どういうとこかという中で、一つやはり日本酒の酒造家が作った文化圏であるという言い方ができると思うんですね、
はい、
まあ、まあ、分かりやすいところでいけば白鶴美術館だとかですね、例えば、まあ、西宮では辰馬高校
か資料館
だとか、まあ、はい、他にもたくさんありますよね、そういうことで、まあ、まあ、文化人でもあった、まあ、酒造家の旦那ですよね、まあ、それとですね、もう一つはこれ、まあ西宮の紅葉学院が清酒博士課ですね、まあ、こちらのが一つ の、いわゆる援助で成り立った学校ということもありますけども、はい、灘中灘校ですね、はい、ここも実は3つの酒屋さんがやはり、作った学校なんですよね、
はい、
まあ桜正宗、菊正宗、まあ、まあ、例えば、あとは白鶴ですか、ということで、一つの文化、首都を育てるという面においても、まあ、この地区というのはやはり、酒造り酒屋さんのですね、日本酒の文化圏であるとも言えるわけです。まあ、だからこの中でですね、その、まあ、育った人ね、いうのもやはりいるわけですね。今日はまあそんな話もしてみたいなと思うんですけども、
はい、
まあ、もともとはまあ西宮以前には池田とかですね、あと、まあ、伊丹ですね、
はい、
これが、まあ、だんだん江戸時代の、まあ、中頃になって西宮の方へどんどん 酒蔵が出てきたわけですね。まあ、それはまあその一つの要素としてはまあ宮水が出たということもあるわけですが、あ、まあ、あのこのことでですね、まあ、これをあの、まあ、江戸時代の話はもう、今回特にあれですけども、江戸時代のことを書いた、まあ、現代の作家の作品というのもあります、
はいはい、いわゆる歴史小説という形で描かれたわけですね、まあ、ですね、
はい、これはもう本当にあの、まあ、もう今は亡くなりましたけど、やはり国民的大作家と言われた司馬遼太郎さんですね、はい、まあ、この人 の作品の中に何は遊興伝というのがありますけども、はい、まあ、この中にですね、新酒番宣の話が出てきますね、
はいはい、
まあ、あの新酒番宣はご存知ですよね、あの、
まあ、今でいう新しいお酒を、
清酒のボジョレ・ヌーボーですよね
あのいち早く、はい、あの運んだわけですね、
はい、これを、まあ、はい、あの西宮で、はい、用意どんで出てですね、はい、あの、まあ、江戸まで運んだと、
はい、
で、まあ、あの当然一番についたあの、うん、船はですね、から出たお酒は高く、まあ、当然売れたわけですよね。
やっぱりその早く飲みたい、はい、まさにボジョレ・ヌーボーなんですね、はい、
ね、はい、まあ、それがですね、まあ、こんな形で、書かれてますね、はい、摂津西宮は、大阪から、五里である。毎年春2月に新酒ができると、この新酒を関東方面に輸送する出船は品川に着くまでの太平洋を競争で航走する、
はい、
品川ではその船の到着を待ち、最初に到着した酒は一番酒として江戸での値段が特別公開になるのである。
はあ、はい、
まあ、あのこういうふうに、はい、あの書かれてます。
うーん、
まあ、あの私ですね、この冬場はね、西宮はやっぱりお酒作ってるなって私分かるんですよ。
え、
あのあっちこっちで蒸気が上がってるんですね。最初私煙かなと思ってたんですけども、
はい、
実はあの蒸気なんですよ。
あ、小西さんは結構あの高いタワーマンションにお住まいですから、見えるわけですか？
見えます。西宮の明日研究所のベランダからはですね、あの西宮の中で、はい、どこでお酒を作ったのが一目瞭然に分かるんです。
はあ、は
い、ちょうどね11月末ぐらいからですからね、
は
あ、突然あの今まであの見えなかったのに、朝起きてもっと表、海の方見てますと、あっちこっちでピュッと蒸気が上がってるわけなんですよ。これはちょうどあのお米の、お酒を作る工程の中の蒸す工程がありますよね、
はい、
それなんです。
へえ、そうなんですか、は
い
は
い、
へ、
だからちょうど缶作りということで、
はい、
あの西宮のお酒というのはその冬場に作られるわけですね。
はい、やっぱキリッと美味しいお酒になるんですね。そうですね、は
い、うん、まあ、そういうことで、まああの、まあ、西宮のですね、
はい、
今津号、西宮号ですね、うん、
はい、
まあ、あのこれ以外に当然あの他の灘の他の3つの、はい、号も含んで、うん、まあ、未だに全国の 10% 以上、
うん、
あの作ってるんですね。
うん、
はい、まああのはい、
現在は、はい、あの西宮で
12銘柄ですかね、
はい、作られているお酒は、はい、
ちょっと、はい、
ね、
ちょっとあのですけども、私の子供の頃はね23ぐらいあったんですよ。
うわ、そうなんですか。
十輪寺の山の中にもありましたからね。
へ、はい、
まあまあ、そういうことでね、あの、まあ、西宮がやはり、まあ、未だにですねお酒のやはり産地であることは、違いないわけです。
うん、
はい、まあ、それでですね、あの、今からあの2年ほど前ですけども、あの西宮文化振興財団の、まあ、西宮文学案内ですね、
はい、
ここであのやはり、阪神下の酒と文学というのをねあのやりまして、まあ、あの川内篤郎先生と私と、まあ、させてもらったんですね、
はい、
まあ、この時にどうしようかなということで、実はあの各酒造メーカーさんの方にですね、まああのまあ、アンケートといいますか、あの御社で あのブランドのお酒ですね、まあ、これをあの入った、
はい、
名前、それが使われた文学作品を教えてくださいって実はお願いしたんですよ、その西宮のお酒の会社さんに直接あの、まあ、送りましてね、
はい、
まあ、その結果、まああのまあ、出てまいりました、
はい、
まあ、とりあえず意外とあの非常に偏ってましてね、あのまあそうかな、もっとあると思ったんですけども、まああのそれでもそこそこ今日ご披露するぐらいはありますんでね、
はい、
ちょっとあのまあ、ご紹介させていただきたいと思うんですけども、
は
い、一つはですね、あの 大関さんですね、
はい、
まあ、ここもうちょっとあるかなと思ったんですが、大関さんからの答えではですね、その和田光代さんの対岸の彼女という、まあ、作品の中に酒は大関とつぶやくシーンがあるとということでですね、まあ、それだけなんですよ。だから何もその大関がどうのこうって書いてなくて、酒は大関だってこういうふうに言ってるシーンがあると、
は
あ、いうことでね、出てきて、あ、何やそれだけかなと思ったんですが、
でもなんかあのワンカップを飲むとかね、なんかそんなシーン、なんか小説で読んだような気もするんですが、
まあ、ただね、はい、実は大関さんは大関って出てきませんけども、
はい、
村上春樹さんが、その大関さんが管理してる今津灯台ありますよね、あれ今大関さんが一応管理されてるんですけど、
はい、
あの灯台のことは書いてるんですね。
うん、
まあ、ただあの1973のピンボールの中に出てくる灯台であると、まあ、あのいうことで、これはまあ以前去年の4月もお話したんですけど、読む人はみんな西洋式の白い灯台を思い浮かべて読んでるんじゃないかと思うんですが、ただあそこに出てくる周りの景色は西宮そのものなんですよ、うん、まあ、黒い山並みだとか、それからそのヨットハーバーだとか、坂、ここに一番決定的なのは酒造会社の倉庫って出てきましてね、
うん、
でまたもう一つ決定的な丸いガスタンクで出てくるわけですよ、
は
ね、だから丸いガスタンク今もありませんね、で酒造会社も昔白雪さんもあったんですけどもね、今大関さんだけになってしまってますけども、
そうですね、
はい、だけど今の、1973のピンボールの中に出てくる灯台、まあ、これも大関さんの灯台なんですね。まあ、それは一つありましてね、まあ、あとはですね、和歌山牧水という、はい、まあ、あの歌人がいますよね、その人はもうあのこよなく酒を愛した歌人でですね、
は
あ、なんかこれあのこれもちょっとあの川尾先生の受け売りなんですけど、なんか亡くなってからもうお酒飲みすぎて全くその体がもうどういうんですか、あの腐らないというかですね、アルコール漬けぐらい飲んでたという話なんですけど、
そんなにもう、
はい、
もう体全体にお酒がっていうぐらい、
まあ、
かなり飲んでらした、
まあ、この人がですね、あのやはり、お酒のね、まあ、ブランド名が入った歌を残しているわけですね、
はい、
例えば、白鹿の歯に染み渡る秋の夜の酒はしみじむ飲むべかりけり、
はい、白鹿、結構有名な、
あ、そうですね、
ね、
はい、歌ですよね、白鹿の歯に染み渡る秋の夜の酒はしみじむ飲むべかりけりと、はい、まあ、やはり酒飲みの人でしょうね、そういうことでもう一つはですね、
はい、
津の国の痛みの差というはるばると白雪来る、来たるその酒来たる、
うん、
ということで、
ね、白雪ですか、
はい、これは小西修道ですよね、ここ
もそうですね、清酒白雪、
もし関係ありませんけども、
はいはい、あ、そうなんです
か、まああのまあ、痛みはね、ちょっとあのまたあのあれ戻りますけども、まあ、あの江戸時代のやはり俳人ですね、はい、柿森文庫なんていうことで、その俳句だけはしたまあ文学館がいまあ未だにありますよね、うん、はい、まあ、だからそんなことで、まあ、今、和歌山牧水の歌、本当のことってもっといっぱいあるんですよ。
あ、
の
そうなんですか、
はい、あるんですが、
いろんなブランドをこう読み込んだ、
まあ、もう入ってるものもありますけども、あとですね、あとそのちょっとこれはあのお酒というかブランドは入ってないんですけども、あの芦屋に住んだ詩人富田彩花ですね、あの、まあ、この人がですね、谷崎潤一郎が住んでたと同じ家に住んだんですけど、芦屋、はい、の宮川町にある家なんですけどね、まあ、この人もですね、あのちょっとお酒、日本酒のことで、新とろり琥珀色の滴りの住めば住むもの音の仮想結句とという、まあ、うん、いうようなことの、こういうふうに、まあ、日本酒の、まあ、美味しいあれをですね、まあ、美味しそうなやつを書いてます、
はい、
まあ、あの日本酒ですね、まああのだんだん実はあの需要が、まあ、減ってきてね、今大変なんですけども、うん、まあ、あの去年どうですか、あの日本料理がねユネスコの無形、文化遺産になりましたよね、だから本来ね日本料理っていうのはその日本酒を美味しく飲むためにある、
うん、
逆に日本酒っていうのは日本食を和食を美味しく食べるためにあるというふうに言われてますんでね、はい、まあ、やはり、まあ、できたらねこれを機会に まあ、世界に広がるという形でですね、もっと広がってほしいと思いますけど、
そうですね、はい、でも本当にそのいわゆる西洋の料理にも合う日本酒っていうのも今開発されてるようですし、はい、逆に和食に合うワインなんていうのもあったりするわけですけれども、はいね、はい、まあお好きな方はとりあえず飲めたらいいなっていうところなのかもしれませんが、はいはい、まあね、お酒はいろんな、まあ、歌に詠まれたり、それから本当に流行歌の歌詞にもいろいろと登場してきてましてね、はいはい、まあ、本当にそういえばお酒の歌いっぱいあるなって思われる方いらっしゃると思うんですが、実はちょっと西宮ゆかりの、はい、高田直和さんという、はい、作詞家がいらっしゃいまして、この桜 FM でも開局以来人に歌あり歌に人生ありという番組をずっと続けてくださったんですが、まあ、残念ながらお亡くなりになってしまわれたんですけれども、はい、その高田直和さんが作詞なさって、梅谷忠宏さんが作曲をなさって、でなんと小林幸子さんが歌ってもう大ヒットという思い出酒、はい、これやっぱりこうね、作詞家が西宮にゆかりということで、はい、やっぱり我々なんか飲んだらちょっと歌いたくなる歌かなというところで、はい、今日はその歌をちょっと聴いていただこうと思います。小林幸子さんの歌で思い出酒聴いていただいたんですが、まあ、作詞が高田直和さんということでね、西宮のゆかりの方でございますが、なんかでも日本酒の歌ってちょっと寂しいというか、しんみりした、はい、ね、例えば八代亜紀さんの船歌とか、はい、美空ひばりさんの悲しい酒とかなんかが浮かんでくるんですけど
そうですよ ね、
なんかやっぱりじっくりしんみり飲むというイメージなんでしょうか。
あ、そうですよね、はい、
さて、今日はナビゲーターに西宮芦屋研究所の小西浩二さんをお迎えして、世界に誇る文学を醸し出した西宮の酒、はい、ということでお話を伺ってます。ま
あ、そういうことでね、ある酒、お酒のブランドが入った作品、はい、文学作品の話、もう少しちょっと続けさせていただきたいんですけどね、はい、まあ、そういうことで調査というか、まあ、酒造メーカーさんの方にお願いした中で、え、これだけあんのっていうほどドッと出てきたところがあるんですよ、
はい、
実はこれはですね、白鷹さんなんですね、
はい
はい、それでそれもですね、白鷹龍之介、木下順次、吉行順之介、吉村明、船橋誠一、阿川博之、まあ、そうそうたる人たちの作品の中に出てますって出てありまして、
そうなんですか、
はい、それで、まあ、見せてもらいに行ったんです、
はい、
まあ、白鷹さんにはですね、ちょうど緑水園のですね中へ入って、でさらに中庭の向こう側に白鷹集合館っていうのがあるんですね。でそこの2階にですね、こういうガラスのケースがあって、
はい、
白鷹が出てくる本がドーンと展示してあったんです。
はい、それは誰でも見せていただくことができるんですよね。
ただ本はね、まあ、ちょっと一応開いて、はい、ここですとちょっとこう印とかつけてありますから、その白鷹さんのあれが入った中に面白いのもありますんでね、ちょっとご紹介いたしますけども、はい、芥川龍之介の作品の中にですね、隣の芋文字というあれの中にですね、隣の芋文字より酒を賜るって書いて、この酒は伊豆子の酒ぞ、御心を、永田の灘の黒松の酒、白鷹の酒と、まあ、こういうあれですね、こういうのが一つ、まあ、詩ですよね、これはね。それが一つありますけども、あとはですね、吉行順之介ですね、
はい、
ここでこれはちょっと面白くてですね、私は東京のテレビ局の近くで育ったが、祖父が岡山に住んでいて時折上引きをしてくる。酒好きで長々と晩酌するので、その用意に手数がかかった。いつもそうなのだが、あらかじめ電話がかかってきて、わしは黒松白鷹しか飲まんからなと言い、さらに念を押すのだそうだ。黒松白鹿という酒があるから、それと間違えないように。大人になって分かったが、この2つは同格の上等のお酒である。ちゃんとこう、ね、ちゃんとあれ2つ立ててあるわけですけども
、
まあ、ということでですね、まあ、その後、祖父は、黒松白鹿を貶めてそう言ったわけではなく、自分の好みに対して頑固だったのだろう。まあ、こういうようなこと、
こだわりのある方だったんですね。こだわりのある方だった
、はい、まあ、こういう形であってですね、まあ、やはり両方とも2つ、西宮のやはりね、
ブ
ランドですからね、
はい、
まあ、こんな形で書いてられます、うん、あとは、まあ、船橋誠一ですね。これもですね、何か、一五郎は座敷へ上がると白鷹を、 中牛に命じて自分が床間の方へ座ったとかで、わざわざこう、うん、ここへこういうあれをしてるんですね。
はい。
でまた船橋誠一は、なんで船橋誠一ここまで書くんかなと思うんですけど、いい酒だな、はい、白鷹ですとかですね、まあ、こういうふうにですね、はい、小説の中にポッポッとこうあれを入れるんですね。
別に白鷹さんから
いやちょっとわからないですね、
お届け物があったということではないんでしょうか。
あったかもわかりませんけども
ねえ、
ただまあ、いやいや非常にブランドをね、はい、大切にされているということもあると思うんですけど、まあ、あの、うん、江戸時代からね、歌舞伎役者にですね、
はい、
舞台でポッとその、ええ、お酒のどこどこの酒がうまいとかいうことを言わすような、そういう宣伝方法があったみたいですね。
今で言うじゃあやっぱりコマーシャルみたいなことがあったわけですか。
はいはいはい、私も全然、あれなのに突然片岡仁左衛門が舞台でですね、
はい、
お今日の菊正はどうのこのとか言って言うのがいましたよ。そういう場面ありましたよ。これは実際何かあったのかどうか分かりませんけども、
はい、はい、
まあ、そんなことでね、ちょっとお酒については、はい、まあ、小説文学の中にこんな形で散りばめられてるんですね、うん、
はい、
まあ、それでですね、お酒の文化の中で育った人ということで、
はい、
私はですね、どうしてもこれ村上春樹さんをねいつもこうなってしまうんですけども、
はい、
言わざるを得ないんですが、まあ、この人はですね、本当に酒の中お酒にどっぷり使ったというか、自分は飲んだわけじゃないんですけども、
はい、
その博士課の、
はい、
ね、社宅、それから博士課の、辰巻仁左衛門さんが寄付した図書館、
はい、
もうここに入り浸りになって育った人なんですよね。
お父様が工業学院の先生だったということもあってね、
はい、ただですね、私一生懸命村上春樹の本を読んでても、日本酒が全然出てこないんです。洋酒ばっかりなんですよ。
そうなんですか。
はいはい、
なんでですか。
いや、そこでね、実はエッセイにはね、日本酒のこと書いてありましたね、うん、お酒のことって書いてあった、
うん、
学生、まあ、東京行った頃にですね、もう安酒ばっかり飲まされたと、その日本酒を、まあ、それでですね、悪酔いしたと、
はい、
そのために自分は日本酒が飲めなくなったって書いてあるんですよ。
あら、
は
あ、もったいない。
それでね、はい、どう書いてあるかと、日本酒を僕が飲めないのは決して日本酒に責任はないと、 100% 私の責任だと。だからなぜ村上春樹は日本酒を飲まないかというのを裁判にかけられたとしても、
うん、
その責任は全部私にありまして、そういう書き方してるんです。
はあ、はい、じゃあその責任を取っていただくということで、今後おいしいお酒をちゃんと飲んでいただいて、またね、その文章の中にも書いていただきたいです、
ね。
ま
あ、そうですよね。本当ね、もうデビュー作の風の歌を弾けでもですね、その25メータープールいっぱい、25メータープールもう満杯のビールを今年の夏飲んだとかね、それからあともうその後ノルウェーの森でワイン飲んだとか、はい、最新作のですね、の話でも
田崎作る
にしても、
はい、
もうお酒なんですよ。お酒で洋酒なんですよ、
はい、
だからね、そういう面で見たらね、私はですね、もうぜひともね、
はい、
まあ、私は本当に村上春樹の作品飲んだ後にですね、無性にウイスキー飲みたくなったりとか何度もあるんですけどね、
はあ、やっぱり洋酒になってしまう。
それだけあの人すごいんですわ。もう人をその気にさせる、やっぱり文章書くんで、
影響力がね、
はい、まあ、それだけにですね、まあ、今年はね、今年は去年ですよ、
はい、
例の、日本食がね、
はい、
ユネスコのね、無形遺産になったと同じように、当然日本酒とセットですからね、
はい、
まあ、村上さんにはですね、世界のその読者がですね、
はい、
その作品を読んだらですね、すぐ日本酒買いに行きたくなるようなですねもうそういう作品をね、
はい、
もうぜひとも書いていただきたいなと思ってるんですけど、
まさにこの1月の大きなテーマ、世界に広げるエベスさんの笑顔と西宮の酒ですから、はいはいはい、村上春樹さんが書いてくださったら、もうあっという間に世界に西宮のお酒って広がりますもんね、
は
い
は
い、
それを実はその信号、はい、シグナルをですね、はい、その浅井さん の、
はい、
AJW の私の機構の中に忍ばしておきましたから、
はい、そうなんですか、はい、1回目にいろいろお話をいただきました。この朝日新聞が出しているこれはウェブ版の世界に向けての、
ね、はい、
朝日新聞デジタル、この中にじゃあちゃんと、はい、まあ、英語というちょっとなかなかハンディがあるんですが、はいはい、ねえ、ぜひちょっと勉強があったら読んでいただいたら、
ね、今日お話したようなことが書かれてますので、
はい、
まあ、そのどういうんですか、そのにまた西宮のいろんな場所も出てきますしね、
はい、
まあ 一遍ちょっと根気入れて読んでもらえば、はい、お分かりいただける読めると思いますので、ね、ぜひともまあそういう面で見ていただきたいなと思います。
はい、はい、1月の西宮文学案内は世界に広げる江別さんの笑顔と西宮の酒と題して、西宮アシア研究所の小西浩二さんをナビゲーターにお届けしています。さあ来週は皆さんからの、質疑応答も含めてまたあのね双方向でいろいろとお届けしていきたいなと思います。江別さん、酒が西宮にもたらした文学ということで、これも楽しみですね。
そうですね、はい、まあ、ぜひともあの皆さんからのいろいろ反響をですね、
はい、
それに対してお答えするような時間にしたいと思いますね。
は
い、
では小西さん、また来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など、皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。